さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて本日は AI は人の仕事を奪うのかという話をしたいと思います。まあ何度も言われているテーマであると思うんですけども、先日マクドナルドのウェブ CM に AI を起用されたところ、まあ、炎上までは言ってないと思うんですけど、ちょっと反発のね、反対意見の声もあったっていうようなお話が、まあ、ヤフーニュースのトップに出ていたっていうところをちらっと話したんですけど、ちょっとその記事を読んでみたところ、まあ、やっぱり考えられる理由として、 AI が表現活動を行うことに対する違和感や抵抗とか、まあ、仕事を奪われることに対する懸念や反発っていったところも、まあ、少なからずあるんじゃないかというような、そんなお話が出ておりました。でやっぱりそうだろうなと思うところはあるんですよ。それ以外にもこの記事自体には他のね、マクドナルドの方はちょっと反発が出たかもしれないけども、他の企業の AI を活用した CM とか広告に対しては反発が出なかったものもあるので、それの差は何だったんだろうかっていうようなところも検証していました。まあ、その記事はちょっともしよろしければ概要欄にリンクを貼っておくので確認していただければと思います。で今回私が思うこの AI に仕事を奪われるのでないかというところ、それこそ今まで、まあ、クリエイターさんもそうですし、多分 CM などに起用されるとタレントさんとか、まあ、それこそ作曲家の方とか、ありとあらゆる場面で表現してきた方々が仕事が減るんじゃないかと懸念している部分、私やっぱりそれはあると思うんですよ。ただじゃあ AI を使わないで今まで通りやっていこう、ちゃんと人を起用してやっていこうという流れも出てくると思う。まあ、つまるところ AI を推進してそういった新しい技術を使いながら進めていく企業さんと、逆張りって言わないか、逆に AI ではできない人間としての表現とか、まあ、手で使わなきゃいけない表現、人間じゃないとこれは生み出せない芸術、まあ、作品、そっちの方に力を入れる人もいると思うんです。機械化が進んでいって、まあ、機械を導入するパターンか、効率は悪いかもしれないけども手で作ることに価値を感じて、そこにやはり価値を乗っける、時間と技とね、価値を乗っけて販売していく、売っていくってパターンと、もちろん分かれていくと思うんですよ。それって今やっぱりうどんさんを思い出したんですけども、吉屋のね、大将のうどんさんは手打ち、まあ、手切りっていうところをやはりそこに重きを置いてますし、まあ、かといって全部のうどん屋さんがそうじゃなくて機械を使ってるとこもある。だからといってどっちが良くてどっちが悪いっていうことではないじゃないですか。それぞれがそれぞれの戦略を持って生きていると思うんですね。でそんな中でじゃあ奪われるから批判ばかりしている、まあ批判するのは気持ちはわかる、だからこれがどう乗り越えられていくかってとこなんですけど、おそらく時間の問題かなと、まあ、ガラケーをずっと使ってた私がですね、そんなスマホなんてって思ってたけども、いざアンドロイドに乗り換えたらなんて楽なんだ、え、なんかゲームするのすごい楽とか、あんなにこうネットとかつながりづらかったのに超楽、iPhone にしたら iPhone にしたら、そんななんかボタンとかないってどういうこととかって思ってたけど、え、ボタンなくても全然スイスイできる、フリック入力だけができる、カチカチしなくて済むとか、やっぱりその時代の流れに沿って自分たちも順応していってるわけですよ。だからもう AI 自体はどんどん広がっていくし、批判はもうどんどん薄れていくと思う。そんな中でじゃあ仕事がね、 AI によって奪われていく側の人間はどうしたらいいのかって考えるんですけど、より今後はまず第一に AI ありきで物事が進んでいくなと感じるわけです。まずそこは大前提ですね。だから今まで逆に言えば、なんじゃこの単価が安い案件は、こんな時間いっぱいかかるのに修正で何時間も取られて結局これしかもらえないんかいみたいな、そんなイラストのね案件とかは、まあ、ブラックな案件は減っていくだろうと思ってるんですよ。てか減ってください。そうじゃなきゃ AI の意味ないじゃんって思っちゃう。あとは AI を使うにしろ AI を使わないにしろ、どっちにしても技術力はやっぱり求められる。ある程度こんな表現するなんて、こんな表現ができるなんてって、よくアニメとかでね、私最近推しの子でちょっとあ、この表現すごいって思ったんですが、そういったアニメ上の表現とかはおそらくあれは人間が考えたものだと思うんですよ。舞台の客席からの目線とか、舞台上の演出をちゃんとアニメの中でも表現してるところとかね。あとはより一層人間味というものが良くも悪くも重要視されるんじゃないかなと。まあ言ってしまえば営業力とか、この人に頼みたいと思わせる何かを持ってるかどうかとか、 人とのつながりとかですね、そして、まあ、自分自身のそのオリジナリティというかクリエイティビティというものもより発揮されるようになるんじゃないかと思います。そこがもう一定のクオリティを AI が出せるようになったら、その AI をどう使いこなすかというところと、 AI を使ったところでも、まあ、手書きでもその人に頼みたいと思わせる何かを持ちながら営業できるかどうか、まあ、活動できるかどうかってところが非常に重要になってくるだろうなと。昔はね、その漫画家さんとか、あと美術とか、その画家さんになるとか、あと俳優さんになるとか、そういった芸術に関わることの職業って、そんなの成功するのほんの一握りだよっていうふうに言われてたと思うんですよ。今もそうだと思う。それがより挑戦しやすくなった分、顕著に現れるんじゃないかなと。ただその分、いろんな方法で、例えば俳優さんだとしても、今までだと舞台とか、ドラマとか映画とか、そういう場所が限られてたかもしれないけども、今ネットのドラマもそうだし、俳優さんが声優さんをやるってところもあるだろうし、声優さん一本撮ったとしても、アニメもそうだし、吹き替えもそうだし、ゲームもそうだし、ゲームだったらアプリがあるし、まあ、据え置き型の家庭用ゲームもそうだし、もっともっといろんな媒体とかいろんな方法、手法が増えてきたじゃないですか。その分自分がどこでどうやってこの俳優という職業を全うしていくか、どこで選ばれる俳優になれるかとか、どこでこの分野だったら絶対勝てるっていう選ばれるクリエイターになるのかっていうところを、やっぱり模索しながら試しながら確固たるね地位を確立していくっていうような世界になるんじゃないかと、まあ、そんな風に思ったというお話でございました。ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。さてさて、 AI アートコンテスト、本日23日金曜日23時59分、まあ、24時ぐらいまでかな、締め切りでございます。8月24日に提出されたものに関しては受け付けませんので、ご了承ください。皆様まだまだお待ちしておりますので、ぜひお試しください。それでは今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。